今ほど島津所長さんから、大変大切な一言を聞かせていただいたことですけれど、このこの集いにつきましてですね、先般所長さんの方からお手紙をいただいたんでありますが、これは皆さん方に配られておるご案内の紙だと思うんですけれども、そこにこんなふうに書かれてございました。この、迷信というですね、会を重ねてきたということ で学びをとして気づかされましたことは、単に小心がよくて迷信がダメ、どこまでも生きることですね。迷信を出さる働きが小心、念仏を生きるということですね。小心であり、その気づき、自覚です。その気づきのみがいよいよ求道の力となるということであります。このように、言うと総括してくださってあるんですけれども、全くこのことに尽きると思いますね。このことを一つ皆さん方お互い行方にも確認をいたしたいことであります。そして、今回第4回は自力他力というテーマのもと、改めて私たちの生活の立脚地を尋ねてまいりたいと思います、とこういうふうに書かれてございました。皆さん方これお読みになったですか？そういう確認のもとでですね、今日のこの、ね、学びを一つさせていただこうと思います。この今確認いたしました、このことから申しましてもですね、この迷信ということは所詮この自力他力ということが明らかでないことから追ってきとるんじゃないかと、そう私はですね言っていいんじゃないかと。でなぜかっていうと、結局その自力他力という問題はここにも書かれておりますように立脚地の問題なんですね。言葉通り私の立脚地でありますから、その本当の立脚地が明らかでない、だからそこにこの迷信というですね、そういう一つの姿というか形が生まれてくるんではないかということですよね。だからその意味において、この自力他力という問題は改めてこう私たちのこの立脚地ですね、何を根拠として生きるのか、どこに立って生きるのかというですね、この根本的なこの事柄、これをその問うことでないかと思うんです。それで、今日は時間の中で、その点で一つ聞いていただこうと、こう思うわけでございます。そこでですね、一応テーマに沿った形で申し上げねばと思うんですけれども、こう端的に申しまして、これは皆さん方にお聞きしたい事柄なんですけども、その自力他力っていうことはどこにあるのかっていうことなんですね。その 特にこの他力っていうことは一体どこにある事柄なのか、おそらくこう私たちの、日頃のね、ものの考え方っていうか常識っていうようなところで言いますとね、自力と言ったら言葉通り文字通り自分の力のことやと、だから自分が働いて自分が生活して、これ自分の力で、こうやっておるという格好ですね。だから自力っていうのは自分の力のことだと。で他力といえばじゃない、いわば自分以外他者のこう力っていうことを表しておる言葉ではないか、そんなふうに思ってらっしゃるのが常識というか常並みのところだろうと思うんですね。でそういう受け止め方を皆さん方ももしもこうねなさっておるとするならば、あなたが今ね自力だと思ってらっしゃるその自力という力、それを他力というわけなんですね。で自力はどうなるんですかって言ったら、他力を自力だと思ってる私の思いなんですね。思いを自力って言うんですよ。端的に言えばそういうことなんですね。実はこの自力他力っていう言葉をですね、この真宗の教えの上で、こう初めて、こうきちっとした形でねお持ちになったっていうのは七高僧の中の曇鸞大師なんですね。中国のね、で、その曇鸞大師がこの自力他力っていうことをその教えを表現するのにね、お持ちになったわけなんですけども、もともとこの自力他力という言葉はいわば世俗語だったわけですね。いわばその曇鸞大師が生きられた当時の中国の人々の生活語であったものなんですね。それを曇鸞大師はこの大事なですね教えの心を表現するのにこう用いてこられたと、こういう形をとっとるわけなんですね。だから自力他力っていうことは元は世俗語、世間語、生活語なんですね。でそうなるとじゃあ中国ではどんなふうにその使われていたのかっていうと、その今申しました通りですね、他力ということは一口で言えば自力の意味付け語だったわけですね。つまり我々が自力だと言っておるその力は実は他力なのだと、こういうことなんですね。その他力の中身を丁寧に言うと因縁ということなんですね。因縁、それも私たちは私ですね、私有化してるわけですね。私の力だとこう私有化してる、その私有化意識、意識ですね。つまり今私の思いと言いましたね、自力だと思ってるこの思いを自力と、こう一つ曇鸞大師がですね、こう確認をされてくるという、そういう形をとっとるわけなんですね。で、そういうことがございますのでね、その他力っていうことが一体そのどこにあるのかっていうそのことを今その申しますけれども、その点になりますとですね、実はこれはこの教えの聞き方という問題になるんですね。仏法の聞き方っていう問題になってくるんです。 だからこれ極めて私は根本的っていうか基本的な事柄でないかなっていうことを年来ですね、こう思い続けておることなんですけれども、と申しますことは、こう私たちがこの教えに合うね、教えっていうのはまあ具体的に言えば良き人の仰せと言われておりますように、言葉ですね、教言です。教えっていうのも具体的には言葉ね、教言です。だから私たちがこの教えに接するということは、教えの言葉に触れるというね、そういうことに他なりません。そうするとそこで今度ね、まあ一応私とこういたしますとね、私がここにあるっていうことは言うまでもなくここに身があるっていうことですね、こう私の存在っていうものを最も具体的な形で表現する言葉がこう身っていうことですよね。これは単なるボディじゃないですね、単にこう肉体っていうようなものを表すばかりじゃなくてですね、特にこの仏典においては同時にここに肉体があるっていうことは、同時に私は私の境遇をいただいておるっていうことですね。だから私の境遇ですね、境遇を生きておるという、そういう、こう具体的な事柄を表現しておる一字なんですね。だからこの身という言葉は大変重い言葉であるわけなんです。でこの身のあるところには必ず心の働きが伴っておるということ、これは言うまでもありませんね。そうすると身と心とかどういうその関わりにあるかというと、心はこの身を認識する働きなんですね。認識する、うん、まあ言えば自覚するっていうことなんでありますけども、まあ、一般的に言えば心は身を認識する働きなんですね、という形でこの身に持っておるわけなんですね。ところがこれもですね、私たちの実際はそうでないんですよね。どうなってるかっていうと、心はいつでもこう身を支配しようっていうんですね。支配作用だと私たちは勘違いしとるわけです、うん、けどその今申しました通り、心はもともと身を認識する働きですね、身を知る働きであるのであって、身を支配する力ではありません。で私というこの存在はこういう構造ですね。ここに身を持ってる、うん、ここの一言でいいわけです。で身があるっていうことは、内容において意識心の働きを持っておるということでありますね。そうするとそこで私たちがこの教えに合いますね、仏法のご縁に合わせていただく、そうとこの教えをね、どういうふうに聞くかっていうとね、皆さん方そこはどうですか、どんなふうに今日聞いてらっしゃるか。この教えをね、ここへ持っていくんですね。これが私たちの日頃の聞き方なんです、うん、そうしますとね、この教えで言われる事柄がね、やはりこう話でしかないんですわ。まあ一つ今言われているこのテーマから言えばね、教えは私たちに りきということを告げてくださると、ね、そうするとたりきということを私たちは聞かせていただくとこう言いますけれども、それを心へ直行するわけなんですね。心で聞くわけなんです。それとどうなるかっていうと、この心はね、じゃあ他力ということを聞かせてもらったんだけど、他力とこの心が思えるか思えんか、そうなんですね。聞いておるときは、そうそうかなと思うけど、お話が済んでしまうとまたみんな蒸発して何にも残らん、そうするとまた、これはまた自分のね聞き方が不足だからもっと聞かなあかんねやということでこう聞くわけなんだよね。聞いてもやっぱりここで受け止めますから、他力ということをねいくら聞いても他力というお話でしかないわけなんですね。そこらは一遍皆さん方お互いですね、本当にこう日頃の仏法の聞き方っていうことをね一つ反省しなければならんのじゃないかっていうことを思うんです。でこのことでね、私この間久々に感銘を受けたんですけども、というのはね、まあ皆さん方お若い方にはご縁がないんですけど、NHK のラジオの深夜便、午前4時、数分間のニュースが終わりますと心の時代っていうのが始まりますね。45分ほどですか、お話しなさいます。まあ近年は、まあ、いわゆるまあなんていうか倫理道徳というか、まあまあそういうレベルでの、まあ、お話がずっと多く、ね、取り上げられておるようでありますから、まあ聞いてるとためになる話とかね、聞いてると参考になる話とかね、まあまあそういうような話です。ところがこの間は久々にこう私は本当にこれだなっていうことをね感じさせられたんです。別にその仏教の話じゃねえんですよ。これはね私の勉強不足だと思うんですけども、作家でね、玉岡って言われたかと思うんですけどね、そういう方がお話になったんですよ。で、日本人の心、東洋の感覚ですか、そういうことで、お話になったんです。それでそこで、取り上げられたことはですね、このいわゆる五七五俳句ですね、さらにはこの五七五七七のこの短歌、これほどねわずかな言葉でもって、豊かにこの世界を自然を人間をこの表現するというこういう文学っていうものは世界に類例を見ないんじゃありませんかって言ってね、大変そこのところをこう何ですか評価される、まあ、そんなことから始まりましたですね。そしてお話が進みましたらね、松尾芭蕉の一つの句が例に出されたんですね。これはもう皆さんもよく知ってらっしゃる句ですわ。静けさや湯に染み入る蝉の声ございますね。静けさや湯に染み入る蝉の声、有名な句です。ところがその作家の人曰くですね、現代の日本人はこれがわからんのですよっていう話なんですね。いわゆるその合理至上の合理主義のね、感覚ではこれが受け取れない。それで学生さんにこのことを聞いたって言うんですね。どう思うって言って尋ねた。 そしたら学生さんが何て言ったか言ったら、え、セミが鳴いた、それでどうなったんですか、こういったんです。で、私はそれを聞いてね、あ、我々の仏法の聞き方はそうなんやわっていうことをね、本当に思い知りました、知らされました。皆さん方今案外ぼーっとしとられたんですね。そうですよ、こういうことを聞いたらもうハッとする感覚ね。もう私は仏法というのはもうそれだけだと思うんですよ、うん、何を聞いてもポカーンとしとるっていうのはこれはもう一番どうしようもないんですね。あの聞いたお話で覚えるとかなんとかってそういうことをよく皆さん方おっしゃるけど、まあ、全然そんなことはピンと外れなことでね、でも聞いた話が覚えられるはずがないんでね、で仮に生半可に覚えて帰って、ね、家の者に言えば間違っとるに決まってますしね、うん、だからそんなことじゃないじゃん。なんか真実が告げられたらね、ハッとするこの感性感覚、私は仏法っていうのはもうそれだけだと思う。だから今のその作家の人、本当に私はね、思わず、なんていうか、飛び起きたんですよね。布団に座ったんですけど、はあ、本当にそうやなぁと。だからそういう調子で言いますと、ね、いろいろ、まあ、例は、こう言うことができますわね。古池や、飼わず飛び込む水の音って、ね、名句がございます。するとこれ、現代人はどういうか、ああ、カエルが古池に飛び込んだ、これでどうしたんですかと。これつまり答えを求めるわけでしょ、うん、ところがその今の作家が言われた静けさや岩に染み入る蝉の声、これはどうですか、その静けさということを端的にこう表現しとるんですね。解釈することじゃないんですよ。ちょっとうまく言えんですけどね。つまりこう静けさといっぱいになっておる世界なんですね。おそらくこの句はですね、どうですか、深山幽谷でしょうか。深山幽谷の静けさですね。しかもそれがさらにその深山幽谷にね、せせらぎのこのですね、水が流れておる、岩を縫って流れておる、そこに蝉の声ですね、静けさや岩に染み入る蝉の声、本当にこう自然と一体になっとる世界ですね。それも私はね、何を言おうとするかっていうとね、この心で聞いてらっしゃると今のその学生さんと一緒なんですよ。おお、セミが鳴いた、でどうしたんですかと、こうやね、答えが欲しくなるの。ここで聞いとると、うん、教えを、他力を告げてくださる教えを私の心で受け止めておる限りは答えが欲しくなるんですね、うん、そうじゃないんですわ。教えというのは身で受け止めるんですね。つまり教えはその事実を見よっていうことなんですね。正真偈は唯化心思構想説で結ばれてますね。唯化心思構想説ということはその事実を見よっていうことでしょ。そうするとこの他力っていうのはね、他力という話じゃねえんですわ。 仮域という話を私の意識が聞いてうなずくとかうなずかんとかってそういうことじゃないんですね。仮域の事実はこの身なんです。この事実なんです。いいですか。だから他力ということは、まあ一応ね、あの意味として申し上げますと、先ほども言いました、この因縁ということを他力というんですね。これが根本です。この身は因縁の姿なんですね。つまり条件が整って現れておる姿、現象なんでありますね。だから因縁他力と、こうまあ私は言ってるんですけど、因縁他力、因縁他力ということは因縁の事実を他力とこうんですね。だから他力はどこにあるか、この身にあるんです。この身の存在の事実が他力の事実なんですね。ですから私の心でね、ああなりたいとかあれが欲しいとか言ってみたところで、因縁が整わない限りは絶対そうなりませんわね。あんなことには会いたくないといくら拒否しておっても、思いを超えて条件が整うとあったなし起こってきておりますね。まさに因縁の事実、身の事実です。そうするとこの因縁事実が呼びかけてくるんですね。これも物力、物力他力、これが親鸞聖人がですね、教行信証に他力というは如来の本願力なりとおっしゃるのはここなんですわ。他力というは如来の本願力なりと、その呼びかけてくださる物力というものはどこから来たんですか、天から降ってきたんですか、じゃないでしょ、これ今こういう今黒板にはこういう上下でこうなって書いておりますけど、事実から言ったらこの因縁っていうところに一つ私たちの存在の大地がございますね。大地です。この大地が呼びかけてくる働き、だからさ具体的に何かっていうと北条菩薩ね、北条菩薩因二字ですね、まあ法華経の言葉ですけども、この自由の菩薩、大地から湧き出てきた呼びかけ、仏力他力。だからこの仏力他力は私たちに因縁の事実に気づかせようと、つまりこの身は因縁他力のこの世界に運ばれているんですよっていうことに気づかせよう、そのことを認識させようということなんですね。それが物力他力ですわ。だからこうなるんですね。身から聞くんですね。因縁他力のこの身の事実が呼びかけとるんですね。この身から認識させられる、それだけです、ですからこれをね言うと、仏法は聴聞に始まって聴聞に極まると蓮如さんおっしゃいますけど、聴、聞く、これ聞くっていう字です。これはここを言いますね。つまり聞くは、聴は他者から聞くわけですから、外から聞くわけですから、この字を使いますね。教えに合うということはそうですよ、外から聞く。ところがこの信心喚起というね、本当のこの なんていうか見開きっていうか目覚めっていうことは、これは内から聞こえるんですね。これを門と言います。聴門、これは聞くですわね。けどこれは聞こえるですわ。こちらは聞く、外からの教えですから聞く、聞くことによって内から身から聞こえてくる世界、門即心ということがね言われるのはそこなんですわ。こういう構造になっとるんですね。だから私たちはこだわりますけども、この心は身を認識する働きなんであって、決して身を支配する働きじゃないんですね本来。けど私たちの今日の生き様っていうのはじゃないんですね。この心が身を支配しようというんです。心が身を支配しようとすると身が反発します。その身が反発してくる姿を、それこそ地獄極楽で言うならば赤鬼青鬼に責められるという形をとるんですね。あの善道大師の二百道で言うと軍属悪獣に追い立てられるという、あそこになってくるんですね。身を私有化するわけですね、意識が。まあ、あの構造を申し上げるとそういうことです。だから私たちはこの存在のこの事実ですね、存在が持つ言われに気づくこと、そうやったかと、それだけ。そうすると面白いんですね。この身で教えを聞くっていうと答えじゃないんですね。今まで夢にも思わなかった問題が分かってくるんですね。どういう問題が、今申し上げた意識としてのこの私がとんでもない形でね生きてるんだなっていう、この心の在り方が丸ごと問題として見出されてきます。この身が知らされると、だから仏法聴聞ということは答えを聞く世界じゃなくて、いよいよ問いを明らかにしていく道だと言われるのはそういう意味なんですね。よろしいでしょうか。さっきの卒業さんじゃないけども、ちょっと話が難しいっておっしゃってるっていうこと言われたんですけど、難しいどこやないですよこれはね。面白いと思いますね。だから私たちは、この心が、これは王様になっとるわけですからね。今日の私っていうのは意識としての自分が王様になっとるわけですから、だから何を見ても何を聞いてもどういうことを経験してもこの意識でしかしないわけですね。だから仏法の御縁に応たってみんなこの意識で聞いとるわけです。だから教えの話、事柄みんな一つのお話になる。お話になると理想論になるんですね。あ、そう思えや結構でしょうけどね、そうはなかなか思いませんからね、なんちゃら話になるわけですね。そうじゃね、この身の事実、これが私が考えておるようなこととは全く異なっておった。この身の事実に気づくことですね。それだけです。はい、ですからそのさっきのあの、ね、松尾芭蕉の句じゃないけど、静けさや岩に染み入る蝉の声、 そうですね。そこには何かの答えを探し求めるっていう話じゃねえんですよね。その世界と一体のこの我が身を感覚するっていうかね、つまり今ここにある、おそらくその句を読んだ時はそのね、松尾芭蕉はその深山幽谷の、そこに身を置いていたに違いない、まあ、言うまでもないことでしょう。ちょっと本当今ここにあるこの存在の事実、この不可思議さ、思い以上の深さ、そういうものに芭蕉は感動したんじゃないでしょうかね。そうなりますとね、この心の拠り所は何なんだと、ね、心の拠り所は何なんだって言ったら身でしょ。身を忘れて心が一人走りをすると暴走すると、私たちは思い通りに行った時は幸せ者で浮かれます。でなければダウンして沈んでしまいます。そうですね、身を忘れて心が独走する、暴走するわけですね。いつでもこの身に帰るっていうね、心は生きとる限りはその今申し上げたことから言ったらね、私有化していく、そういうものしかないんです。だからこの心が治るとか治らんとかっていうのはそんな問題じゃないんですね。この心死ぬまでこういう形で引きずっていくんですけど、だから苦しんだり悩んだりするんですけども、いつでもこの心の変える場所が身であったと見つかる、そういう世界ですね。だからこの身を忘れて心が踊り歩くっていうと、もう人生っていうのは、本当になんていうのか、それこそこのテーマじゃないけども、迷信のね、虜になってしまうんじゃないでしょうかね。だから皆さん方こういう文房の語彙を持っていただくとですね、この新人っていうことをね、お聞きにもなるわけだけども、新人をいただかなきゃならんっていうなことをね、皆思い、こう考えるということがあるんでしょうけども、そういう言い方からするならば、新人をいただくっていうことは、誰かからいただくんでないんですね。身からいただくんですね。我が身からいただくんです。その我が身から聞こえてくる、それを一つ開いてくださるのが、開く縁が教えを聞くという縁なんですね。だからどこまでも教えを聞くっていうことは縁ですわ、縁作りですわ、その意味ではね、教えによって縁が作られる、そこに聞こえる世界が開かれる、そういう世界。だから蓮如さんでもね、おっしゃったわけでしょう。仏法は一人いて喜ぶ世界やということを言ってられるということをよく皆さんも聞いておられると思うけど、本当にそうなんですね。仏法は一人いて喜ぶ世界なりということは、このことを言っとるわけですね。決してそれは自分だけっていうね、そういうエゴ的な意味じゃありませんよ。どこまでも信心はこの構造ですからね。私たち その仏法をこの聞いておると言いますけども、まあむちゃむちゃ聞いとるんですね何でもいいから聞いとりゃいいように思うてね、聞いとるんですけども、やはりこうだから私がお育てをこういただいてきたことから言うと、仏法がまあ分かるっていう、まあ、言葉も本当にこう私はあまり使いたくもないんですけども、まあ、一応しばらく使えば、ね、仏法が分かるっていうことは正しい聞き方が分かったことなんですね。ああそうやったということでね、それが私の感銘です。聞き方が分からないんですね。ただ聞いとればいいと。だからみんな自分の持っておる考えの物差しね、それで聞いとるわけでしょ、だからその自分の考えの物差しの延長上で何かを分かろうって言うんですね。分かったってそんなものは自己満足ですよ、だから私は自暴ではそういうことをいつも言うとるんですけどね、今日は結構なお話を聞かせてもらってありがとうございました、本当によう分かりましたって言う人がおるからね、おられますから、私はそういうことを聞いても全然信用しませんこの人の聞き方もええ加減なもんやなと思うね。本当にね、こうかってこう一つね知らされた時はね、物が言えんのですわ。物言うとるうちはダメなの。本当ですよ。本当に分かったらもう物が言えんねん。はぁっていうことですね。みんなよう分かりましたって上向いて言うとるからね、全然お話にならん、だから分かったと言っても分からんって言っても、ちょぼちょぼですわ、一緒です。そんなもんでないですわ、全くこう一つなんていうかね、自分が思っていたそういうこととは、違うっていうかね、ひっくり返されるわけですからね、難しいことを言ったんかもしれません、皆さん方のお言葉で言えばね、私に言わせていただくとこんなに分かりやすい話はないと思ってるんですけどもじゃあちょっと休憩をさせてもらいますかね